7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbangwa, kocirawa Indonesia no koe desu, tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okure tashimasu. 12月9日日曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
オーストラリアとインドネシアはインド太平洋地域の概念について議論するについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣は木曜日、バリのヌサドゥアで2018年の第11回バリ民主主義フォーラムの合間にオーストラリアのメリス・ペイン外務大臣と会談しました。レッド外務大臣は会談した後、両国は地域の発展にインドネシアが提案したインド太平洋概念の発展を議論したと語りました。レッド外務大臣によると、インドネシアはまたジャカルタで ASEAN 中心性と ASEAN 防災庁にオーストラリアの支援に感謝するということです。レッド外務大臣は、オーストラリアはアハセンターと今後のラケン州でのアハセンターの関与をサポートし続けることに同意したと説明しました。また、レッド外務大臣は、メリスペイン外務大臣によると、民主的機関と持続可能な包括的な繁栄のためのパネル対話での声明を感謝しました。パネル対話で、マリスペイン外務大臣は女性の民主主義への関与について述べました。マリスペイン外務大臣によると、女性と民主主義への関与は包括的と表現の創造を保障する絶対的なものだということです。それでは次のニュースです。インドネシアはベネズエラとの二国間会談でパレスチナ問題を実践するについてお伝えします。インドネシアとベネズエラは両国間の貿易協力の拡大機会を模索することで合意しました。これは第11回バリ民主主義会議の合間に、レッド外務大臣とベネズエラのルベンダリオ・モリナ副外務大臣の間の二国間会談で明らかにしました。レッド外務大臣は、これまでのところ、両国の貿易動向はまだ徹底的な傾向を示していないと説明しました。レッド外務大臣によると、これは依然としてベネズエラに打撃を与えた経済危機によるものだということです。また、会談でインドネシアは非同盟運動の議長を務めるベネズエラがパレスチナの紛争を解決するために加盟国からの支援を得るために、その影響力を発揮することを期待しました。2018年にバリのヌサドゥアで行われた第11回バリ民主主義フォーラムの実施は、ベネズエラの高官たちが初めて参加しました。それに関連して、レッド外務大臣は、 インドネシアは民主主義が全ての団体に包含性を提供するので、依然として地域社会に役立つの最良の選択であるという楽観論を表明しました。レッノ外務大臣はまた、今、インドネシアは包括的開発を続けるために民主主義の道を選んだと述べました。それでは次のニュースです。工業大臣はインドネシアの製造業の貢献度は ASEAN で最も高いについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト工業大臣は、インドネシアは2017年の世界銀行の報告書に基づき 20.5% の割合で世界経済に対する製造業の貢献度で ASEAN で最高ランクを占めることができたと述べました。アイルランガ大臣は12月5日水曜日にアンタラ通信がジャカルタで受け取った声明で、この成果からインドネシアは G20 のメンバー国で世界第5位にランクされたと述べました。一方、国連工業開発機関ウニドのデータによると、インドネシアは製造業の国内総生産への貢献度が 10% 以上の15カ国中第4位にランクされているということです。ユニドのデータによると、工業国における国内総生産への工業分野の預金は平均 17% です。一方、インドネシアは 22% まで貢献することができます。それでは最後のニュースです。ジェッダの2018年インドネシアエキスポは 13,521 人の来場者に訪れたについてお伝えします。サウジアラビアのジェッダで開催された2018年メイドインインドネシアエキスポ展示会は、12月1日まで 13,521 人の来場者に訪れました。ジェッダでのインドネシア貿易促進センターのグナワン・マルト・シングル上局長は、12月2日にサウジアラビアの海底に2年間接近したと述べました。これによると、インドネシアからの製品やパートナーシップは少なくとも4つの条件を満たす場合に、サウジアラビアの人々が簡単に参加し受け入れることができます。もしこの4つの条件が達成されれば、インドネシアとサウジアラビアの関係は非常に密接で深いものであるため、商品が入りやすくなります。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今回は、黄色撲滅は改善を続けると評価されるについてお伝えします。インドネシアの腐敗が寛解期に達したという見解を否定しました。黄色撲滅委員会による多くの方策作戦に対応して、ジョコ・ウィドド大統領は法執行機関の一部であるため、このプログラムは実際に必要だと述べました。大統領は、政府のさまざまな予防努力が行われていると述べました。電子ベースのサービスから苦情処理システムへの適用まで行われます。政府はまた、海外に腐敗から獲得したお金を逃げ出したい腐敗者のためのスペースを狭めました。インドネシアとスイスは現在、海外に隠された犯罪者の資産を押収凍結取り戻すための基盤となる総合法的援助の最終段階にあります。一方、黄色撲滅委員会は、2018年世界の反腐敗の日の枠組みの中で、政党の誠実さシステムの実現する のテーマにした国家汚職撲滅会議を開催しました。このイベントは2018年12月4日から5日までに開催され、セミナー、賄賂の物と国家戦利品のオークション、省庁機関、法執行機関、市民とともに反腐敗展示会のイベントが開催されました。これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年12月9日にラワグデの虐殺のことから始めます。ラワグデの虐殺はインドネシアのカラワンとブカシーの間に位置するラワグデ村の住民の虐殺でした。この虐殺は最初の軍事侵略の時に発生しました。431人の住民がこの虐殺の犠牲者になりました。2011年9月14日にデンハクの裁判所は、オランダ政府は責任を取って被害者とその家族への保証金を支払うことになりました。次は2005年12月9日に世界の反腐敗の日が最初に祝われたことについてです。12月9日に世界の反腐敗の日の決定は、腐敗やその悪影響に対する認識を高めるためです。世界の反腐敗の日は2003年10月31日にメキシコで腐敗の防止に関する国際連合条約を採択する国連総会を通じて決定しました。世界の反腐敗の日が2005年12月9日に初めて祝われました。最後は2016年12月9日にマダガリ爆撃テロについてです。2016年12月9日にナイジェリアのマダガリで自殺爆撃は2人の女性によって行われました。この爆撃で177人が負傷して57人が死亡しました。その数のうち120人は子供でした。当局はイスラム・ボコ・ハラムという過激派グループを犯人として批判しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は政府は110人の優秀な選手に報酬を授与することについてです。青年スポーツ賞を通じた政府は2018年末に110人の優秀な選手に報酬を授与し、その報酬は総額50億ルピアに達しました。イマム・ナハラウィ青年スポーツ大臣は、 水曜日にジャカルタで奉仕を授与した後、世界希望、アジア、ASEANの大会でメダルを獲得した選手に政府からの奉仕を授与したと述べました。イマム・ナハラウィ大臣は、政府からの報酬は直接アカウントに送られるシニア選手のコーチング料金に加えて、16歳未満の学生のための奨学金の形で行われたと述べました。年末の報酬を授与した選手は、インドネシアの U12 と U16 のインドネシアサッカーチーム、2018年アジア自閉症ゲームのメダルを獲得したインドネシア選手、2018年ユースオリンピックでメダルを獲得した重量挙げ選手でした。この賞はインドネシアが主催する際に奮闘する2032年のオリンピックを前に、インドネシアが成果を上げるための準備をするためのものです。このイベントは、すべてのスポーツと地域社会が自分自身を準備する機会です。青年スポーツ大臣は、選手の家族に国際選手権で優秀な選手になるために彼らの息子と娘を引き続き支援するよう期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はマルクのバンダナイラにあるハッタ島をご紹介します。リスナーの皆さん、バンダナイラは綺麗な景色を持つだけではなく、この島も長い歴史を持っています。このガヤ島には6つの島があります。それはナイラ島、グノンアピ島、ルン島、バンダーブサー島、アイ島、そして一番東の方にはハッタ島があります。今回は私たちはハッタ島をご紹介します。ハッタ島はチュブバルク州のバンダにある小さな村と島の名前です。この島には綺麗な景色を持つだけではなく、水分と長い歴史も持っています。この島はインドネシアの総代副大統領ムハマド・ハッタが追放された場所になったことがあります。インドネシアの独立の英雄スルタン・シャーリーと共に、彼はオランダ政府に6年間ぐらい追放されました。彼のことを記念するために、マルクの地方政府はこの島をハッタ島に名付けました。リスナーの皆さん、この島の特徴は、海岸はトラフからとても近いです。そのため船がこの島に近くに来られます。また景色もとても綺麗です。この島の周りの水中風景には小さい魚とサンゴがたくさんあって、とても綺麗で、スノーケーにはとてもいいところです。リスナーの皆さん、ハッタ島には綺麗な水中風景だけで有名ではありません。海岸からの夕焼けの景色もとても綺麗です。 赤に染まる空と青い海とそよ風が綺麗な風景を想像しています。そして朝には海岸から日の出を見ることができます。日の出を見るために海岸の近くにある宿に泊まることができます。リスナーの皆さん、発達島に行くためバンダナイラから船で1時間ぐらいかかります。船を利用するために50万ルーピアを払わなければなりません。しかし、もっと安い船を借りたかったら村人の船を利用することができます。村人の船を使うと1時間半ぐらいかかりますが、値段はただ40万ルーピアぐらいだけです。そして来訪者も島にある宿に泊まることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックに会いましょう。
ワルナ・ワルニー、ワルナ・ワルニーのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニーです。今日はバタミントナショナルカルチャーカーニファル2018年についての話をお伝えします。バタン島は非常に占領的に立地しているリアオ州の最大の都市です。バタン島は国際航路に加え、シンガポールとマレーシアの2つの近隣諸国にも近接しています。これにより、バタムは外国人と地元の人口の両方の観光客が訪れます。より多くの観光客を引きつけるため、バタムインターナショナルカルチャルカルティファル2018年が2018年12月4日から9日まで開催されました。バタムアンタレプレナーシップ協会はインドネシアのカーニバル協会と協力してこのイベントを開催しました。バタム広報プロモーション担当ディレクターブディシャンドーソシーは、このイベントはイマンボンジョル通り名古屋バタムに集中していると述べました。一般的に2つの主なイベントがあります。それは土曜日の夜のブレファンタスティックナイトフィレッジと、日曜日に行われる文化芸術のパレードとカーニバルです。パレードには様々な伝統的な踊りが展示されています。例えば、パサンバハン踊り、レンタクマライユ、ピリン踊り、トゥロンゴプトラマタラン、ニアス、ダイアク踊り、ゴンダンスミランタパノリウタラ踊り、バロンムスティコジョヨ、トペンイランマグラン、レオクポノロゴ、バロンサイ、ナドデス。そして、ジャンバルファッションカーニファル、ソロバティカーニファル、ワイヤンクロッチング、ポソ、バリ、スクラウト、アグロカルチャー、リサイクル服、ユニバーサルカスタムなど500以上の衣装が展示されています。 リスナーの皆さん、観光大臣のリヴィア・ヒアはバタム・インターナショナル・カルチャー・オフ・カーニファルは壮大なイベントだったと述べました。このフェスティファルはバタム市の189周年記念式典の一環で観光省の2018年イベントカレンダーに含まれています。この祭りを通じて観光客はバタムの芸術、文化、料理の豊かさを知ることができます。バタムインターナショナルカルチュラルカーニファルのコンセプトはジャンバルファッションカーニファルなどのような様々な列島の文化やストリートフェスティバルを展示することによって実際に慎重に準備されました。アリフ・ヤヒヤ大臣によるとバタムの観光が成長し続けます。現在バタムはシンガポールやマレーシアだけではなく他の国からの外国人観光客によってますます需要が高まっています。リスナーの皆さん、これでわなわねを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのポップ歌手ラディニをご紹介します。しかしその前にラディニの歌ララフを聴いてください。
アクララジャンマBisa marah, ku mengaku kalah. Tak ku sangka semua sirna secepatkah itu.Hilang darimu Bagaimana Ku harus berdiri Setelah kau habiskan Seluruh energi Bagaimana ku harus berjalan
Krishna no minasan, lalah wa radini no ichiban atarashii uta de 2018年11月23日にリリースされました。この歌を作曲したとき、ラディニはバラスワガのドラマ、マルコ・ステフィアノの助けをもらいました。このアルバムにある歌は、ラディニのファンの人生から作曲されました。彼女にとって、ファンは歌手としてとても大切なことです。ファンからの応援で、歌手はいつも頑張ることができます。そのため、このアルバムはすべてファンのために作られました。リスナーの皆さん、次はラディニの歌、Cinta akan menjawabnya を聞いてください。 Krishna no minasan, cintakan menjawab nyawa, nisenjui cineni liri susarita singuru album des. Kono utawa, aruhito ni nagai ai daisuki ninatta koto no josei nisuite katarimas. Soste ima, sono josei wa, suki na hito to siawase na seikatsu wa okutte imasu. Hadi ni wa 11 saikからいくつかの歌うコンテストに参加して優勝になりました。そしてそれだけではなく、彼女の好きな歌手はクリスティナ・アグエレラ、マリア・ケリー、そしてビヨンシーです。リスナーの皆さん、次はラディニの歌フライを聴いてください。
That you're the one, got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met, you were so good to me unlike nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Ayy,
shed no tears. Yes, I got this. Oh, shed no tears. I'll find my own bliss.
リスナーの皆さん、フライはラディニとラメンガルというラッパーのコラボ歌です。普通はラディニはいつもポップメロのジェンルを歌を歌いましたが、この歌で彼女は R&B のジェンルを歌います。リスナーの皆さん、最後にラディニの歌3倍なんてを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
dan yang satu ternyata masih salah langkahku. Kita sudah ada di ujung jalan. Apakah ini saatnya? Apakah cinta kadaluarsa? Kita pernah bermimpi bersama untuk menggapai bintang di angkasa. Bersama kita melawan dunia, namun hanya di awal saja ku rasakan manisnya cinta dekat tubuhku. Ku lepaskan hati.
Terjadi sesal yang berakhir. jelaskan padaku. Ku pikir hampir jadi, masih salah langkahku. Meski impianku hancur di depan mata, masih saja ku tunggu dirimu. Ku bertahan, haruskah ku akhiri? Aku tak tahu apakah nyata ataukah I'm
aku dalam bunga tidurmu. Secepat itu ku hilang dari hidupmu. Bagaimana ku harus berdiri setelah kau habiskan seluruh energi. Ingin ku jalani hari, oh, tanpa bayangmu lagi. Semua tinggal memori. Sampai nanti.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス。ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。